ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、8月5回目の金曜日は広報の幅崎さんが担当する回ですよね。
そうなんです。いつの間にか第5金曜日がある月は私が話すことになりました。前回は5月、そして今年は10月にもう1回第5金曜日があります。社長のようにはお話できませんが、のんびりゆったりお付き合いくださればと思います。加古さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて本日のテーマは音読についてお話しします。うん、音に読むと書いて音読ですね。うんうん、プロの加古さんの前でこのテーマをお話しするのはちょっと恥ずかしいのですが、最近朗読をお仕事にしている方とか、ボランティアで読み聞かせをしている方、あるいは朗読の指導をしている方など、声を出して文字を読むことについて自然と意識するような出会いが重なりました。その方々から声だけで情報を伝える難しさも教えていただきました。加古さんはラジオの中でニュースや交通情報を読むことが多いですよね。
はい、
ラジオでニュースを読むときに気をつけていることはありますか？
あ、そうですね、思い込んでいるっていうこともあるので、分かっているような気がしてももう一度ちょっとでも気になったら読み方をチェックするとか、はい、区切るところで意味が変わってしまったりするので、区切るところもチェックしたりしています。
あ、そうですね、テレビやラジオのニュースで大切なことは正確に伝えるってことですよね。うん、ニュースでは原稿に書いてある情報以外の個人的な感情を乗っけてお話しするってことはないですものね。
はい、
例えば島田市のどこどこで 3km 渋滞です、これを島田市のどこどこで 3km も渋滞ですなんて大げさに言いませんよね。
うんうん、
個人的な会話でしたら伝えたいことをちょっとオーバーに表現したり、感情を込めて声の強弱を変えたり、声に出して伝えるからこそできる工夫をすると思います。ニュースを伝えるプロは聞いている人に誤解を与えることなく正しい情報を伝えるため正確に読む努力をしていると思います。
はい、
正確に伝えるといえば、私が以前働いていた職場で聞き間違いがないように確認する裏技なるものがありました。このラジオを聞いている方は下田市の天気予報と言われれば、この町、大井神社とかバラの丘公園とかね、 FM 島田のスタジオがある島田市だと思いますよね。
はい、
ところが私は下田市と言ったんですよ。島田市と下田市では全く違う地名です。
うん、
違う地名なのに音だけで判断すると聞き手の思い込みで島田にも下田にもなるんですね。うん、この手の聞き間違いって意外と多くないですか？
あると思います。
はい、そこで以前の職場では必ず確認をしていました。例えば伊豆の下田市ですねと質問すると、そうそう下田市だよ、違うよ、島田、藤枝市の隣の島田市だってという人もいました。私の滑舌が悪かったことはさておき、人は自分が知っている言葉を優先して勝手に思い込んでしまう傾向がありますよね。
うん、
島田市に住んでいるから伊豆の下田市だとは思わなかった、よくありそうな勘違いですが、テレビのテロップがないラジオではありえるかもしれません。声だけで伝えるって難しいですね。
うん、
そういえば以前、プロ野球中継はラジオが好きというお友達がいました。昭和の思い出話ですけれどもね、うん、テレビのゴールデンタイムに野球中継があるときはラジオもつけてラジオの実況を聞いて楽しむのがいいって教えてくれました。
うん、
島田高校野球部出身の社長なら理由がわかりますよね。
そうですね。
そうですねだけですか？ありがとうございます。映像が見えないラジオ中継では、打った、左中間、高く上がった、ランナー池田くんが重心を落とす、センターがキャッチ、池田くんがタッチアップ、アナウンサーは聞き手の頭の中に映像が浮かぶように事細かに試合内容を説明するんですよね。その説明が分かりやすくてラジオを聞きながら テレビ中継を見ていたそうです。さて話を戻しますが、声を出して文字を読むこと、音読は学校の授業にありますね。宿題として、まあ、親御さんがね、毎日聞きましたとサインをすることもありますね。そもそも音読とは文章を声に出して読むことを指します。音読で大切なことは文章の音だけを意識するのではなく、文章の意味を理解することです。なんとなく声に出して読むだけではないんですね。自分がその文章を理解するために声に出して読むってことです。そのため音読を習慣づけることは小学校低学年から取り入れられている学習方法なんですね。では加古さん、音読の反対は何でしょうか？
音読の反対？
はい、
あ、そっか、あ、わかりました。音読の反対は黙ってる方で黙読ですね。
そうですね。黙読とは文字通り声に出さずに文章を頭の中で読むことを指します。新聞を読む、スマホの情報を読むなど、これらの読む行為は大抵黙読ではないでしょうか、むしろ文字を読むというよりパッと見て必要な文字だけを画像のように捉えているかもしれません。声を出す音読とは異なる黙読ですが、共通点が一つあります。それは自分自身がその文章を理解するために読むってことです。まあ、声を出してませんからね、当然周囲の人には文章の意味が伝わることはありません。読み手である自分が理解するためですね。音読も黙読も読み手である自分自身が理解するためってことが共通点です。では聞き手にその文章を伝えて理解するために読むこと、これは何というでしょうか？
聞き手にその文章を伝えて理解してもらうために読むということは、声に出して読むところは音読と同じですね。じゃあもしかして朗読ですか？
はい、そうです。朗読です。朗読とは聞き手にその文章を伝えて理解してもらうために読むことです。声を出さない黙読も声を出す音読も自分がその文章を理解するために読むことが目的でした。ところが朗読の場合、理解を深めるのは聞く側の人、聞き手です。読んでいる自分のことを理解してもらうわけではないので、余計な感情移入は必要ありません。朗読とは正確に読むことに加え、文章中の場面の雰囲気、登場人物の性格や心情などを表現豊かに抑揚をつけて読むことという解説が多いのですが、私は行き過ぎた感情移入は必要ないかなと考える方です。感情移入をしすぎると文章の書き手の意図から外れて誤った伝達になる恐れがあるからです。朗読をするときは文章を正しく伝えて理解してもらう読み手に徹することが大切ですね。そこでもう一つ、読み手に徹することを意識しない朗読があることをご存知ですか？子供が小さい頃は私も一緒に図書館で聞いていましたとか、今ボランティアでやっていますとか、身近なところで聞きますよね。
ああ、わかりました。読み聞かせですね。
そうです、読み聞かせです。朗読と読み聞かせはどちらも文章を声に出して伝える行為ですが、その目的や方法に違いがあります。先ほども申し上げましたように、朗読は聞き手に対して一方的に読み上げるスタイルが一般的です。一方、読み聞かせは聞き手とのコミュニケーションを重視します。特に子どもが聞き手の場合、読み聞かせの合間に質問をしたり、読み手の感想を挟んだり、子どもからの反応を受け入れたりすることがあります。つまり聞き手と読み手が同じ空間で一緒に楽しむことを大切にするんですね。また絵本の読み聞かせでは子どもに絵を見せることも重要な要素となりますので、一方的に読み上げるスタイルは取りません。朗読は伝えることに重点を置き、読み聞かせは共有することに重点を置いていると言えます。加古さん、朗読や読み聞かせをすることはありますか？
私の場合は絵本が好きなので、はい、絵本を買って うちの猫ちゃんに読んでいます。
かわいい。
聞いてますよ、しっかり。何言ってるんだろうなっていう感じでポケッと見てくれています。
いや、それも大事な猫ちゃんとのコミュニケーションですよね。、はい、素晴らしいです。さて、音読、黙読、朗読、読み聞かせと読む行為についてさまざまな言葉が登場しましたが、今回音読をテーマにしたことには理由があります。先ほど小学生の学習方法として音読で大切なことは文章の音だけを意識するのではなく文章の意味を理解することとお伝えしました。実は文章を声に出して読むことで得られる効果を調べてみると面白いことが分かったのです。5つありますので言いますね。1、脳が活性化する、記憶力の向上。2、気持ちが落ち着く、セロトニンによるストレス軽減。3、人との話し方が身につく、コミュニケーション能力が身につきます。4、自制心が養われる、感情のコントロールができるようになります。5、語彙力、読解力が向上する、文章の意味を理解したり漢字の読みを覚える、読めない漢字があると調べますよね。これらは子どもの学習だけでなく大人にも当てはまることではありませんか。脳の活性化やストレス軽減、コミュニケーション能力、感情のコントロールも子どもだけに必要なことではありませんね。
確かに脳の活性化といえば大人にも関わることですね。
そうですね。毎日継続することによって音読の効果が高められるため短時間であっても毎日続けるといいそうです。最初は長時間の音読は難しいので1分から2分で読める文章からでも構いません。 1,2 分の音読を1ヶ月間続けるだけでも記憶力が上がって脳を鍛える効果が期待できるとされています。小説でなくても新聞でもチラシでも文字を見たら声に出して読む、できれば脳が働きやすい朝の時間帯に、慣れてきたら徐々に音読のスピードを上げて、新聞のニュースやコラムを読むことを習慣づければ社会に目を向けるきっかけにもなります。そして音読を続けることで滑舌も良くなります。さらに高齢者に多い誤嚥の予防にもつながります。飲み込む機能と声を出す機能はほぼ同じ器官を使ってるそうなんですよ。音読により誤嚥しそうになった時に咳をするというね、吐き出す力がつくと言われています。1分間音読するだけで喉周辺の筋肉を鍛えることができるなら続けられそうですね。老後のために今から毎日声に出して文字を読む習慣をつけたいなと思います。
なるほど、脳の活性化は想像できましたが、高齢者の誤嚥を防ぐために音読が役立つとはいいことを聞きました。
ちなみに私は人生の途中からインターネットが登場したため、パソコンを買ったばかりの頃は横書きのネットニュースを読むのが苦痛でした。横書きの小説がなかったわけではありませんが、やっぱり縦書きの文字を追う方が自然でしたね。なんか脳がびっくりしちゃいました。脳といえば来月社長が登壇する研修会があります。静岡脳科学研究会が主催する研修会で、タイトルは衣食住が体を壊す、住原病は住まいと暮らしのあり方にありと言います。日時は9月27日土曜日午後2時から3時30分まで藤枝市駅南図書館の集会室で行われます。参加費は無料で定員は30名です。大井建設のインスタグラムでお知らせ済みですので、ぜひチェックしてお申し込みください。
浜崎さん、本日は音読について、そして静岡脳科学研究会のセミナー情報ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。